都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの早瀬康。ちょっとほんまうるさいわ、うん、この時間狙って、しかも毎回ですけど僕は入り口に人が来てるっていうふりをして毎回見ますからね。
あ、今俺が突っ込もうとしてんの分かったんだ、うんうん、
分かった分かった。ちょっとクスッとしてんの分かったから。でも僕はこれ今回じゃなくて毎回してるから、毎回してるから僕、うん、このリアリティを岸本さんに与えるという。
今回ちょっと気になっちゃった、うん、
あの、分かる分かる、今回一番臭かった
あの、すげえな、突っ込み察知したなと思って。
本当に入り口見たもん、
うんうん、
って気になりましたからね。
はいはい。
なんか言ってるわ、また。
何？
壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから壁がある時はチャンスだと思っている。ですって。
ああ、なんか、ミュージシャンっぽいのかな。
うん、でもそれを一時に言うことじゃないな。うん、夜のな。やかましいわ、ほんと。またなんか言ってるわ、
うん。
努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら、僕はそうじゃない。努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそれだと思う。人が僕のことを努力もせずに打てるんだと思うならそれは間違いです。
ああ、一郎。
そうです、一郎です。まあでもやかましいんで返しましたけどね。
一郎だ、思い出した。
そうなんです、一郎なんです、うん、もう返しました。
一郎まだ言ってんだ、それ。
まだ言ってます。まだというか、過去の話ですけどね。まあ、今まだ言ってます。
まだ言ってんでしょ、だから。
本当にもう、やかましいわ。まだ言ってる。なんか、変なこと。
はい。
自分のしたことに人が評価を下す。それは自由ですけれども、それによって自分が惑わされたくないのです。ですって。あ、帰ってったわ。今帰ってったわ。
うん、まあ、そうだろうね。
早っ、帰るの、足。
いや、走ってないでしょ。
走って帰ってた。
普段から。
しかもカツカツカツカツってくるからちゃんとスパイク履いてるわ今帰りましたけれどもね。
はい
はいはい。今回ですね、僕がやりたい企画はですね
何いやいや、すげえさらっと一路返した後、
うん、そうですよ、
冷たいなと。
でも全然返しますよ、はい、本当に。今回僕がやりたいのは、
うん、
オカルト27。
またかい。
はい、
いつもやってんじゃん。
あのね、新しいニュースが多いんですよ、面白い。
うん。
うん。でね、まあ、この企画というのは、まあ、比較的新しめのですね、オカルトの情報をニュース形式に、ニュース形式で紹介するというような企画なんですけれども、
はい。
疲れが来てるんです、本当に。
酔ってんのかな？
ガタが来てる。アルコールなんかもう2年、3年入れてないよ、僕は。
うん。
ちょっとね、紹介していきたいんですけれども、これ面白いですね、調査が。あるんですよ、
はいはい。
ホラー映画を見て報酬14万円。アメリカの企業が調査のため企画を打ち出す。
ん？
というものなんですけれども、
うん、
アメリカの企業がですね、ホラー映画をたった13本見たら、約14万円の報酬を支払うという企画を打ち出すんですよ。
1本1万ぐらいじゃん。
うん、そうですね。いいっすよね。
めちゃくちゃ悪いね。
映画の予算額の高さが恐怖感に影響を与えるのかという関係を調査すると。だから、映画の予算が上がれば恐怖感が上がるのか、映画の予算が低ければ恐怖に対する影響は下がっていくのかというものを調査するんですって。
調査したんだ、
うん、で参加者は映画を見ながらフィットネスで心拍数を、フィットネス端末で心拍数を計測するというものなんですよ。
自己申告じゃないんだね、
もう。うん。結果、どうなったと思いますか？
俺逆だと思う。
お、どういうことです？
低予算の方が、怖い度高いと思う。
ああ。まちまちだったみたいです。
なんだよ、それ。そうだろうけど。
そうそうそう。ものによるらしい。
いや、そのクオリティによるからね。うん、低予算だっていいのもあるし。
そうそうそうそう。ただ、これで、その低予算の方が心拍数がぐんと上がったんであれば、もうホラーにお金なんてかける ちょっと。
ああ、なっちゃうか。
なくていいじゃないっていう結果になりますよね。
なるなる。
で、逆に、やっぱお金かけると心拍数上がるんで、やっぱバカバカ金使った方がいいやなともなるんですけれども、うん、今回待ち待っちゃったんで、やっぱり木村さん言うように、
うん、
その作品次第じゃないっていう。
うん。っていうか、うん、それ危なかったね、そのアンケート。
そうなんですよ。
うん。
そうなんです。
うん。
わかります？僕が言いたいこと、うんうんうん。うん。そうなんですよ。あの、この制作費が少ない方が心拍数ドンと上がるんであれば、お金かけなくなると思うんですよ、ホラーに対して。
う
ん、
そうだね。
お金を割かなくなると思うんですよ。うん、
なるよ。
いや、見て見て、この結果。
うん。
この結果見たら、お金かけなくてもいいらしいんだよ。ほんなもうお金割かなくていいよね。ってなると思うんです
よ。なるよね。うん、普通の流れ
で。そうなんですよ。やっぱり、水曜日のダウンタウンとかでやってましたけれども、
うん、
人がいないと思っているところに人がいるドッキリみたいな、それが一番怖いよねってありますけど、やっぱあのシンプルさが一番怖いんですけどね。
まあね、うん。うん。リアルだしね、あれは。
そうそうそうそう。すごいやっぱ顔面をゾンビみたいにメイクして、もうほんまに高いお金をかけて、ゾンビですっていうよりも、やっぱ人がどっかにいるっていうのが、怖いんやろ
う
なってね、思いますよね。
まあね。
うん。
ちょっとでもそれは寂しくなるかもね、でも。
そうっすね。
作品のジャンルがもう、大体同じようなばっかりになってくる気がするから。
うん。で、まあ記事自体はね、なぜか全部削除されてるんですけど。
なんで、
うん、わかんない。削除されてるんですよ、
うん。
削除されてるのが多いんですけど、まあ、調べてみて一部見つけたんで、それで語ると、やっぱ人コアが多いみたいですね、心拍数上がるのが。
へー。
うん、ミイラとか、ゾンビとか。
ゾンビとか。
うん。なんか、うわーって怖がらすやつよりも、スプラッターとか、
うん、
あれなんか人が怖いやつ、人がなんかどんどん人切り刻んでいくみたいな、
う
ん、実際にあるかもしんないなってやつがやっぱ怖がるみたいですね。
そうなんだ。
うん、そういうみたいですよ、
うん、
はい、という記事でした。
はい、
続いて、整備員20人を退場宣告させた最悪の試合、
うん、
という話なんですけれども、 MLB ですよ。
MLB は野球、
うん、そう、メジャーリーグベースボールでございます。
うん、
ヤンキースとオリオールズの試合があったんですよ、
うん、
9月の16日です。試合自体は4対3でヤンキースが勝ったんですけれども、さっき言ったように、あの整備員20人をですね、退場させてしまうんですよ。
で、整備員ってまず何？
でグラウンドの整備ですよね。
ああ、それか、
うん。例えばですけども。
なんとかキーパーみたいな人。
雨降ったりとかすると、
うん、
あの、鳴らしたりとか、するような、
うんうん。ボール拾ったりとかは違うんだよね。
あ、それは違います。
うん、うん。
の20人が退場宣告を食らうという。
20人もいいんだね。
そうです、そうです。海外はね、わけのわからんことあったんですけれども、まあ、選手とかね、監督が退場処分を受けるのは、まあ、ありますよね、うん。よくある話なんですけれども、グラウンドの整備員が退場を命じられる、宣告されるっていうのは、これは珍しいと。
珍しいし。
ね。
20人でしょ。
そうなんですよ。雨天中断に備えて待機していた整備員の一団がいたんですけれども、
うん、
そこに対して通告するんですよ。お前ら退場って、
うん、
でファンからは非難の声が上がっているんです、
うん、
ちょっと詳しく話させていただきます。
はいはい、全然わかんない意味が。
1点を追うヤンキースは9回表、
うん、
でワンアウト2、3塁のチャンス、
うん、
ぐずついた天気の下で行われた試合、
うん、
雨天中断に備えて1塁側に用意された防水シートの後方には20人前後のグラウンドの整備員が待機、
うん、
普通ですよね、
うん、
しかしここで三塁の塁審のティム・ティモンズ氏が突如血相を変えてジェスチャーを交えて警備員に退場を宣告。
うん。
あ、ごめんなさい。整備員に退場を宣告。
うん。
整備員は全員小走りで右翼のポール際の出入り口から退出するという。
うん。
え？って思わない？
うん。
で、その直後に試合も天気も大きく動く。空から強い雨が降る。そして打席のガードナーが逆転の2点の敵地だ。まあ、あの2点ね。
うん、
返すと、
うん、
2人をね。
タイムリー。
そう、タイムリーを打つんですよ。うん、2点の逆転タイムリーです。
うん、
で、NBC スポーツは、整備員が退場させられた直後に雨が降り出したと指摘。
うん、
以降、試合が終了するまでの5つのアウトは、土砂降りの中でプレイせざるを得なかったと。
うん、
で、試合が終わると、整備員たちはグラウンドに戻ることを許され、シートを敷き始め、グラウンド整備。
うん。
なんなのこれっていうね。
意味わかんないね。
うん、そこで、フォックススポーツではですね、うん、退場場面を動画で投稿してるんですよ。
うん、
こういう風に、退場させられましたよっていう、
うん。
ファンは この審判たちは本当に馬鹿げていると、
うん、
整備員たちは嵐が来るのを知っていたから仕事をする準備をしていただけなのにと、
うん、
それが邪魔になったって言ってるんですよ。
ああ、そういうことね。
そうなんです。
あ、入ってくんなって
ことね。そうそう、そういうことです。そういうことなんですよ。で、審判は謹慎か降格処分を受けるべきだと。
審判が、
うん
うんうん、
対策した人はね、
うんうんうん、
ヤンキースに勝ってほしかったんだと思うと、
審判が、
うん、
へえ。
要はグラウンドの整備員さんたちが入ってきちゃうと中断されて負けたままチャンスなのに終わるかもしれないと。だからお前ら入ってくんなということで退場させるんですよ。退場させるとどんだけ雨が降っても戻ってこれないんですよ。その試合中はね、終わるまでは。で、結果ヤンキースが2点タイムリーで勝ったんですよ。だからこの審判はヤンキースに勝たせたかったから、整備員たちを入れなかったんじゃないかと。
八王朝審判みたいなことね。
で、むちゃくちゃ切れてファンたちが、うん、あの審判にシート敷かせるべきだろうって言って、
うん、
そういったような旨の批判するコメントがもう何千何万と集まっているというような、うんうん、はい。
だって普通ならシート敷く方がいいんでしょ。だ
シートそりゃそうですよ。
だよね、
うん、
俺あんまりやけわかんないから
グランドぐちゃぐちゃなっちゃいますし、
ね、なんでその退場までしちゃったのかね、うん、注意でいいじゃんって思ったもんね。
まあ、要は中断させるのが嫌だったんでしょうね。
でももう、もうそれで戻れないように、
うん、
まあ、異例の退場にしちゃったってことね。
だから3対2でこの時にはオリオールズ勝ってますから、うん、だからオリオールズ勝ちにしたくなくってチャンスだから。
それこそそんな露骨なことやったらさ、うん、バレんないって思うん
だ
よね。
バレちゃって。
だよね。
そうそうそう。
バカだね、こいつ。
えらい、まあ、叱られてますね。
俺、だから、なんかすげえ、なんかやってんのかと思ったわ。落とし穴掘ってんのかとか。だから、めちゃくちゃのことやって、退場させられたのかな。
あ、まあね、
審判の方が問題あった
っ、ね。ちょっと問題あったんだよ、というお話でございます。続いてはですね、中澤さんがこういう記事大好きなんじゃないかな、という。
あ、うん。
うん、あ、わかる、何かも。
最近だったらあれかなっていうの
は、うん、言ってじゃあさっき
ネッシー
違う。
あ、違うんだ。
他は
他もない。
あ、はい、じゃあいきます、
うん、
クジラの冷えの中に
5
本指の手が残っていた。
知ってた、知ってた、それ
という話なんですよ、うん、これ写真見ました。
写真、あ、なんかざっくりしたの見たよ。
結構えぐいよね。
気持ち悪いやつ
でしょ。そうそうそうそう、う
ん、あれ、なんかよく記事見てなかった
よ、うん、あ、本当ですか。じゃあちょっと読ませていただきますね、うん、これがね結構海外そして日本、
うん、
あのすごい盛り上がってるんですよ、
うん、
デンマークの自然史博物館の生物学者であるマーク・ディ・シェルツ氏がですね、
うんうん、
あのツイッター上で衝撃的なクジラの解剖写真を公開するんですよ、
うん、
なんとクジラのヒレの中に陸上時代を思わせる5本指の手が入っていたと、
うん、
誰からってとかじゃないんですよ、
うんうん、
クジラの手なんですよ。これ
クジラのヒレなんでね。だから
そう、うん、ヒレの中に手があったんです、
うん、
結構大きいの。人間と比べてもむちゃくちゃ大きい手です、
う
ん、ま
あ、そうだろうな、
ね、でこれを見るとクジラっていうのはもともとやっぱり陸上で歩いていたんではないかと。
まあ哺乳類だしね、
うん、そうなんですよ。だから、
うん、
その名残が残っているというすごい写真なんですよ。
へー、これ、うん、そう、気持ち悪いよなこれ。
気持ち悪いんですよ。まあ、
うわーってなった。
そうそうそうそう、結構気持ち悪くって、まあ、調べていただければ分かるんですけど、うん、普通には見ない方がいいかもしれない。
なんかちょっと人間っぽいみたいな。
そう、
それがもううわーってなる。
人間の手の皮剥いだみたいな。
そうそう。
うん、するんですよね。で、ツイートには、クジラのヒレから、指の間の肉を取り除くと、こんな感じですと。
うん、へぇー。
ね、5本指の生えた手が未だに保持されているのが驚くほどわかります。というふうに言ってるんですね。うんうん、シェルツ氏はこの個体が打ち上がった日に、デンマーク自然史博物館の同僚から翌日、解剖される旨のメールを受け、解剖に立ち会うと。
うん、
で、動物の解剖が行われる際はあらゆる方面の研究者が集まって、携帯のデータ収集や議論が交わされると、
うん、
クジラというのは生物の進化史において特異な位置を示していると。
そうなんだ。
そもそも陸上のあらゆる脊椎動物というものは全て海の生物から派生したもの、
うん、
海から陸に上がっていったものなんですね、うん
はい、
でおよそ3億5000万年前のデボン紀後期に肉厚のヒレを持つ肉鰭類というのがいるんですよ、
うん
うん、その生物が陸上に進出して原始的な、まあ、四足歩行の、
はいはいはい
ね、 4つ、四肢があるような動物が誕生すると。
うん
う
ん、
でそういう動物はですね、陸上生活適応するために最良の手段として5本の指が生えた四肢を手に入れると。
うん、
でその後、四肢のある動物がどんどんどんどん繁栄していく中、約5300万年前に、クジラのルーツ、原始クジラのパキケトゥスが出現するんですよ。
うんうん
なんですけれど、不思議なことに原始クジラの系統というのは進化の系統で少しずつ水中に適応し始めると。
うん、
で最終的には完全な水中生物に逆戻りと。
うん、
だその時の名残で、
うん、
手がまだ残っているんですよ、
うん。
何千万年前の手の名残が今のクジラにまだついてるっていうのがこう驚きなんですよね。
うんうんうん、
これすごいですよ、この発見は。
それその種類だけなのかね。
どうなんでしょうね。
他もなんかいそうだよね。
いそうですけどね。
クジラのね、うん、やつで。
クジラの奇妙な5本指は進化の奇妙さを示すむしろ美しいデモンストレーションと言えますと。
ちょっとそれはよくわかんないけど。
シェルツはね、
うん。
生物の進化はありものをいじくり回すことで実現してきました、
うん。
一から全く新しい構造を作るよりも既存の構造を再利用する方が簡単ではるかに効率的なのです。
うん
私たち人間で言うと、耳の付け根の小さな穴は、魚の時代のエラの名残であることが分かっていますよね。
耳の付け根の小さな穴？
僕はないんですけど、
うん、
あるんじゃないですか、シェルツ。
いやいや、聞いたことないけど。
耳の付け根の小さな穴は、魚時代のエラの名残であることが分かってるんですよ。
あるのそれ、人って。
見して。
いや、分からんけど。
見せて耳
後ろ。どこよ、付け根ってどこ？
ここじゃない、だから、ここのこと言ってんじゃない、ここのここ。
いや、だから、ないよ。
いや、その穴っていうのが、その、ボコッと開いてるんじゃなくて、
ああ、そういうことね。
くぼみ？
ああ、
うん、
なるほど。
が、もしかしたら、エラの名残なんじゃない？
はいはいはい。
そう、大穴開いたら怖いけど。
びっくりした、俺、うん、みんなちっちゃいの開いてんのかな？
ないないないない、ないよ、俺も。
なんか、そういうことね。
多分、このくぼみのこと言ってたと思う、うん、このシェルツはね、うん。ちょっと言葉足らないよ。
そうね。
シェルツ。
学者？
学者。
ああ、ちょっと言葉足らない
ね。ね。なんか、学者が研究したりとか、その当たり前に使ってる言葉、僕ら分からないから、
うんうん、
ちゃんと説明してほしいな、シェルツ。
まあ、そうね。うん、
そうなんです。次、いきます。
はい。
続いてね、ちょっと岸本さんにはショックな、
ショック
ニュースかもしんないっす。ローリングストーンズ、掘った穴へ落ちてなくなる。
どういうこと？え？
これ知ってます？
知らない。
イギリスのロックバンド、ザ・ローリングストーンズのツアーマネージャーである、ミック・ブリグデンさんが、
うん、
死んだ愛犬のために墓を掘っている時に穴に落ちなくなってるんですよ。
ええー、何それ
知らない。
知らないわ。
びっくりっすよね。
ええ、うん。もう一回言って。もう一回言って
もう一回言います、
うん。
イギリスのロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのツアーマネージャーであるミック・ブリグデンさんが、
うん、
死んだ愛犬のために墓を掘っている時に、
うん、
一緒に穴落ちて、亡くなってるんですよ。
そんな深い穴掘ってたの？
73 歳。
うん。
まあ、歳ですけど。
ああ、歳だからか。
うん。
うん。
亡くなってるんですよ。
うん。
きつくない？
きつい。
ちょっとびっくりよね。
いや、その、でも、ツアーマネージャーでしょ。
うん。
ああ、いやいや、まあまあ、まあ、それはそれで、あれだけど、ね。
びっくりですよ。妻のジュリアさんによると、ミックさんの死は不慮の事故。
うん。
まあ、それは当然ですけどね、
うん。
ミックさんは墓を掘っているときに、突然地面が崩れて穴に落ちてしまった。
うん。
報道によると、ミックさんは即死。
へえ、即死すんの？穴落ちて、
うん、ミックさんはグラフィックアーティストとして活躍した後、ザ・ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、ピーター・フランプトンさん、そしてヴァン・モリソン、カルロス・サンタナ、ジョー・サトリアーニさんなどのツアーマネージャーを務めている、
うん、
もう、すごい、
すご腕マネージャー。
すご腕マネージャーなんですよ、
うんうん。
その他にもミックさんはワイン作りに情熱注いでいた。
うん、それはどうでもいいな、う
ん、でザ・ローニングストーンのドラマーである、まあ、チャーリー・ワッツさんも80で亡くなっているんで、
うん
そうだね、追うように亡くなってしまったって言われているみたいですね。で海外では結構報道されてます。
じゃあもう結構有名なんだねその人
夢みたい、
ね、自身が
ね。
いや俺ミックっていうローリングストーンでミックっていうから
ちょっとこそうです確かに、ね、
そうそういやもう、うん、ミックジャガー死んだの、うん、って思って
も
びっくりしちゃったけど
違います違いますこんななんですよ。ちょっとすごいね。愛犬の穴掘って一緒に
落ちちゃうっていう。でも想像つかないんだけど俺、
うん、
どうやって死ぬの？
首から落ちたんじゃないだから頭から。
ドーンって。
ドーンって
愛犬のあれだよ、だって、
うん、そうそうそう、
愛犬の、そんなあれぐらいじゃないの、
だからハンターハンターのミケなんじゃない、
ああ、納得、うん、それミケならまあまあそれそうだ、
こちらから入れば噛みついてきませんよ、
いいよつって、あの人だったらミックさん、
ググググググググググ
ググググググでっかい扉開けるの、
でっかい扉開けるやつ、
あの人か、
あの人です、ミックさんはね、
死ななそうだけどね一番ね、
首太いしな、続いて最後でございます、最後、メキシコでラーメン店を営む日本人が射殺される、
ほう、
メキシコからの報道や現地の、まあ、検察によると、
うん、
北西部のティフアナという場所があるんですけれど、そちらで9月の13日午前中、ラーメン店を営む吉田太郎さん43歳が自宅で死亡していることが発見、
うん、
日本人と見られたと、
うん、
で頭と胸を銃で撃たれて金庫が開けられていた、
うん、
警察は強盗殺人事件と見て調査してるんですよ、
うん、
でお店がですね SNS のアカウントを持ってるんですね、
うん、
アカウントによると死亡したのは吉田太郎さんと、でちゃんと漢字が出てます、
うん、
うん、吉田太郎さん
って、ね、日本人だろうね、
そう、吉田は普通で太いの朗らかの方のローですね、
うん、
吉田太郎さんで、現地報道では13日午前10時頃清掃作業のために出社した従業員が、
うん、
店舗2階の自宅で椅子に座って死亡しているのを発見、開いたままの金庫から現金がなくなっていたほか、防犯カメラの映像も持ち去られていた、
へー、
吉田さんは現地でラーメン店を2店舗経営していた、
うん、
現地の日本大使館は事件について報道は承知している、
うん、
被害者が日本人かの確認、日本人かの確認も含め警察などから情報を収集しているという説明をしていると、
うん、
でこれだけ聞くと、
うん、
なんかたまたまメキシコの方が、まあ、誰か分からない、メキシコ人かどうか分からないけれども、
うんうん、
ラーメン店を敷いて、まあ、この吉田太郎さんを殺害して金庫から金盗んだっていう普通の事件だと思うんですけど、
そう、
僕ね、
取り立ててっていう、
メキシコで仕事している女性に聞いたんですけど、
うん、
あの日本人狙われるらしいね、金持ってる、
まあまあまあそれそうだろう
っていうので、
うん、
でそのね、日本人ってやっぱりずっと日本で暮らしてるから、
うん、
なんていうんですかね、自動販売機とかあったりするじゃん、
うん、
あんな海外じゃありえないじゃん、金庫って思うらしいね、飲み物が入った金庫って思うらしくって、 だからそれごとトラックで持ち去って、で金取って、うん、でその中に入ってるコーラで乾杯するって言ったんですよ、うんうん、もしあったとしたらって話してて、で日本にあるってすごいよみたいな、ゴミ箱もたくさんあるなんてすごいねみたいな、
うん、
うちの国だったらその中に爆弾掘り込まれるよみたいな話もしてるんですよ、
うん、
でそういったようなところだから金庫をね結構分かりやすいところ置いてるんですって、
へー、
うん、危機管理ができてないのかな、
うんうん、
だから日本人っていうのはもう分かりやすいところに金庫なりお金になりそうなものを置いてるっていうイメージが、
うん、
まあ、一部ですけどついてるみたいで、
うん、
私の知り合いも実は襲われてるんですって言ってた、その時に、まあ、その人も殺害されて物盗まれたんですけど、その時に聞いてたのが、
うん、
日本人って分かりやすい手に届くところに、お金置いてるから、日本人追っかけて家見つけてで襲いましたって言ってるんですよ、
だってそのさ、
うん、
ラーメンの例もそうだけど、
うん、
金庫は開けられてるじゃん、
そう
ってことは
開けてる、ね、
開けさせてる感じじゃない、
そうですね、
だから金庫が見えないところにあれば、
うん、
やられなかったかもしれないってことだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そういうのも考えると、まあメキシコに住む日本人の方、
うんうん、
ちょっと気をつけた方がいいかなと思っちゃいますね、
メキシコに限らず海外はね、
そうそうそうそう、
危ないとこ結構多いからな、
いや、メキシコ人むっちゃいい人多いから、
うん、
全員が全員じゃないんですけど、
うん、
まあ狙ってる人もいるから一部、
そうね、アメリカの治安悪いところでバーとかで
あ、うん、
あのお金を出して買ってたりしたら、うん、もうそれだけで必ず狙われとかある
っつ、ね、僕もあのタイミャンマー行った時に奥さんと、ほんでまあ、うん、あの知り合いと3人で行ったんですけど、ほんでやっぱ言われたもんね、
うん、
お金から、あ、これじゃない、財布からお金を出さないで、
うん、そうそう、出すとこ見せちゃダメなん
だよね、あの買う分だけ出してって言って、
うん、
いっぱい出したら、あ、こんな持ってるんやって持ってかれるからって、
うん、
それでびっくりした話あって、トゥクトゥクってあるんですよ、
あの乗るタクシーみたいな、ね、
うん、そうそうそうそうそう、まあ、
バイクっぽいタクシーみたいな、
うん、何人かが乗れるよう なんか広々したバイクみたいなやつなんですけど、うん、それ乗ってってうーっと言ったんですよ、
うん、
ほんでなんぼなんぼって言われて、
うん、
で奥さんが払ったんですよ、
うん、
そしたら僕ら 言われた額の10倍のお金払ったんですよ。間違えて勘違いしちゃって、ゼロ1個多いから
1000円って言われたのを1万円渡したみたい な、
ね、うん、普通だったらあいってお釣り出すじゃん、
うん、お釣りある
よ。あっちからしたらこいつ間違えてると思って、
うん、
500っていうところを5000、5000っていうところ5万、
うんうん、渡したから、
だから1回落としたのそいつ緊張して、
うん、
あっ、うん、わっすげえ額みたいな、
うん、
やったみたいなね、うん、で僕らもこれで OK って言ったら、OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK!OK! ら、やっぱり10倍の額払ってたんですよ。
うん、
カモにされてるんで。
まあ、それはさ、ほら。
日本人というか。
もう甘々だもんね、
その時点。甘々よ。甘々。
うん、
ほんまに注意してほしいのが、
うん、
今度、その、海外とか行く人で、うん、日本のギャグやってくる人は注意した方がいい。
ああ、なるほどね。うん、もうその時点でターゲットを絞ってるからね。そう、
ターゲット絞ってるんですって覚えてきてるんで。
うんうん、確かに多いね、意外
の
そういう。
日本だと、宮迫です。
うん。
宮迫ですやってくる人はほんまに気をつけた方がいいですよ。
ちょっと前、ゲッツって言ってた。
あ、ゲッツ言ってた。ゲッツもある。僕の時は宮迫ですとゲッツだったんですよ。
うん。
そしたらもうほんまに、街外れるまでついてくるから。あの店紹介するよ。店紹介する。あ、オッケーオッケーオッケーオッケー。ソーリーソーリーソーリーって言っても。店紹介するよ。店紹介するよ。宮迫です。宮迫です。ゲッツゲッツ。宮迫です。宮迫ですって。その二つのギャグだけで
気に入って、怖いなそれ、
来てくれると思うんですよ。うん、最後までついてきて、
うん、
で、離れるとき、ちょっとイラッとしてるんです、あっち。
うん、
で気をつけた方がいい。
ね。ちょっと怖いね。
うん。っていうです。ちょっと日本人っていうのは、
うん、
まあ、安全だからこそいいんですけどね。日本が安全だからこそ、うん、こういう国だからこそ危機管理みたいな海外行くとできてなくって、うん、あっちのその安全というか、うん、そのとの合ってないから、
まあね、
ガチしないからむちゃくちゃもうなんて能天気な感じで行っちゃうと、うん、騙されたりとかこういう意味にあったりするから、
うん、
気をつけてほしいなと思ったんですよね、この記事を見て、
はい、
はい、というですね、まあ、ちょっと今回はいくつかですね、
うん、
ジャンルも何も違うような、
うん、
はい、ニュースをご紹介させていただきました、はい、以上です。でした。